ラジオで巡る日本遺産の町倉敷。このコーナーでは日本遺産に認定された倉敷市の多彩なストーリーや文化財を毎週月曜日のこの時間にお届けします。一緒に番組を進めていただくのは倉敷市日本遺産推進室藤原紀義さんです。藤原さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、藤原です。よろしくお願いします。
さて藤原さん、今回からは新しいテーマ2週にわたってということなんですが、倉敷に残る町家についてですよね。
はい、
はい、倉敷は白壁の町とも呼ばれていますが、一括りに白壁といっても様々な建物ありますよね。
そうですね、代表的なものを大きく分けると、はい、美観地区にある建物というのは町屋と土蔵っていう風になるんですけど、はい、白壁の町、蔵の町っていうことで有名ですよね。はい、で白壁ってあれ、なんで白いんだっていう話なんですけど、はい、あれご存知だと思うんですけど、あれ漆喰っていうもので、はい、材料で塗ってて、もともとは漆喰って貝殻なんかを潰して糊で混ぜて、はい、で壁に塗るんです。
はい、
でこれ江戸時代以前にはそんなにないんですよね。お城なんかではね、姫路城なんか有名ですけど、はい、ああいう風なお城の壁なんかで使われる、要はその火事に強いわけなんです。うん、で美観地区でいうと瓦は本瓦葺きっていう瓦で、はい、壁は漆喰塗りっていう建物が多いんですよね。
はい、
うん、だから材料が白いから壁が白くなってる。中にはね、はい、これよそなんかではある、倉敷でもいくらかありますけど、灰なんかを混ぜて、はい、ちょっとこうグレーなような色にしてね、ネズミじっくいとかいうのもあったりするんですけど、材料のそのままでいくと白壁で、これまでまた脱線しますけど、いろんな人が美観地区来るんですよ。で、いろんな人案内するんですけど、はい、外国からね、アフリカのチュニジアから、はい、お客さんが来たことがあって、はい、で美観地区見たんですけど、でものすごくびっくりするんです。はい、なんでかっていうと、その建物が全部白いから。
あ、そこにびっくり、
そこにびっくりするんですよ。
はい、
それにびっくりしますよね。なんか美観地区って白いのが当たり前だと思ってるんだけど、外国の人から見ると、というかアフリカの人から見ると、
はい、
なんでこの町は全部白で統一されてるんだとか、なんでなんか宗教的な意味があるのかとかって言われて、いや宗教的な意味はないです、材料が白いからなんですとかって言って、はい、言ったんですけど、それはいいんですけどね。江戸時代の初期にはね、その今みたいな漆喰壁で本瓦葺きっていう建物ではなくて、多分屋根は板葺きだったりとか、はい、壁も土壁を塗るかもしれないんですけど、はい、あんな漆喰で塗り固めるようなことは多分なかったんだと思うんです。今残ってる町並みっていうのは、江戸時代の中期以降、前回からもお話ししてますけど、商売が盛んになって町が豊かになってからできた町並みが、今見られる町並みっていうことになってるんですよね。
今回のテーマが倉敷に残る町屋ということなんですが、代表的な建物としては町屋と土蔵ということで、はい、大きく分けれるかなということだったので、まずは藤原さん、町屋こちらからいろいろとご紹介いただけたらと思います。
あ、そうですね、いろいろ脱線しちゃってね、あれですね。まずは町屋っていう建物なんですけど、はい、これ何かっていうと、江戸時代からその商人たちがですね、実際住んだりお店として使ったりしていた建物のことを町屋って言います。
はいはい、
で特徴的なのは倉敷では倉敷窓とか倉敷格子っていう風に言われる、独特の、これ口でラジオで言ってもわからないと思うんで、実際美観地区に行って2階の窓を見ていただけたらと思うんですけど、はい、四角い格子じゃなくって、こう上がちょっとこう横丁が飛び出てる、
はい、
角柄付き窓って言うんですけど、それが倉敷には多い、
倉敷窓というですか。
そう、倉敷に多いから倉敷窓って言われる。
はいはいはい、
で倉敷格子っていうのは1階の まあ、玄関がある横っちょのあたりに、はい、まあ、出格子みたいにしてついてる、まああのこう格子があるんですけど、はい、まあ、1本の親格子の間に大体3本4本のとこもありますけどちっちゃい格子があって、はい、ちょっと目隠し中からは見えるんだけど外からは見えにくいっていう風にやってる、はいはい、これもね親付き切子格子っていう正式名称があるんですけど、まあ、これがね倉敷に多いからっていうので、まあ、倉敷格子っていう風に言われます。
そういう名前もついてるわけですね。
そうそうそう。それで あとですね、これも言うとかないといけない、焼き板っていうのがあるんですよね。
焼き板、はい、
うん、
黒の、
はい、高槻さんも焼き板って言ってもすぐ
わかりますね。我が家は焼き板ですね、
うん、ああ、はい、そうなんですよね。この辺多くってちょっと郊外に出て古い農家なんか行くと焼き板なんかでね、はい、壁作ったりしてます。まあ割と一般的な建材なんですけど、はい、これね全国的ではなくって、関東の人とかがね見るとねびっくりされるんですよ、
う
ん、
あ、そうですか、う
ん、この壁どうしたんですかとかって言われて、いやこれ焼き板ですけど、ないんですかってないんですってないんだって。
あ、そうなんだ。
ね、日本海側はね結構あったりするんですよ、関東の方はあんまないみたいで、で、まあこう、まあ、説明しといた方がいいのかな、焼き板って焼き杉板なんですけど、杉の板を、まあ、表面を燃やしてね、今バーナーなんかで燃やすんですけど、もともとはこう三角形にこう分かりにくいな板をね、はい、組み合わせて中で火を焚くんですよね、はい、でそうすると中だけがこう炭で焼けて炭になって黒くなると、はい、これは焼き板なんですけど、まあ、いわゆるその防虫とか、まあ、その防火にも強いっていう風に、はい、まあ、言われてるんです。ただね、これもまあ僕 の知識じゃないんだけど、東京の方からその建築の研究所の方が先生方が来られたことがあって、はい、でここは焼き板が多いですねって言って、でなんかなんで焼き板にするのかってねちょっと聞いてみたんですね、そうするとこう防火とか防虫に効くって言うんですけど、はいはい、ま、それもまあ効くかもしれないんですけど、うん、まあ、実際には多分こう黒くすることによって、うん、その経験的にいわゆる耐候性っていう雨風にこうから守る、はい、その耐候性が高まるっていうのを、まあ、経験として知ってたからじゃないかと、だからこれを建材として使ったんじゃないかって言われて、ああそうなのかと思ってね。だから防火とか防虫に効くんですって言ってもなんかいまいちみんなピンと来なかったりしたんだけど、うんうんうん、そう言われるとはそういうことなのかなと思ったり、はい、
なるほど、
うん、
私の中では今もう申し上げたように、
はい、
我が家がそうなので、うん、そこまで珍しいものとは思わなかったんですけどね
うん、うん、そうですね。あともうちょっと町屋のことを言っときたいんですけど、はい、あ、時間が結構あれですが、うん、江戸時代の、まあ、町屋っていうのは2階がすごく低いんです、
はい、
これ、まあ、逗子2階とか津市2階とかっていうんだけど、はい、こういわゆるですね2階にこう生活するように作られてないんですよね。
うん、
これがなんでかっていうので、よくね2階からこう通りをこう武士が歩くから2階から武士を見下ろすのはなんか無礼に当たるから2階を作らせなかったんだとかって言うんだけど、どうもねそれもそうなのかなと思ってたの、
うんうん、
でなんかよくよくね調べてみるとっていうかいろんな人に聞いてみると、はい、どうもですね倹約令の関係でなんか京都だと倹約令が出て2階建ての建物を建てるなっていうのが出てるらしいんですよ。で倉敷でそれがあったのかっていうのは、まあ、僕は見たことないんですけど、だからひょっとしたらそういう関係で贅沢だから2階建ては作らせないっていうことだったのかなと、
うん、
だけど実際2階なんですよね。一応なんか倉庫で使ってますよってなってるんだけど、奥の方はちょっと座敷も作ってみたりして生活できるようになってたりとか、例外的に2階が認められるのは江戸時代にはいわゆる旅籠、まあ、旅館ですね、
はい、
うん、とか、まあ、遊郭とか、はい、そういうものは2階が認められてたんだということです。
逗子2階
ってですね、逗子2階ですね、
まあ、お話を伺いますと町屋普段この美観地区を何気なく歩いているんですけれども、改めてこちらもね、特徴などじっくりと見ながら歩いていただきたいなと思います。そしてもう一つの代表的な建物が銅像、これは、はい、蔵ですね。
はい、蔵ですね、はい、まあ、今でいう倉庫で、まあ、お米とか綿とか菜種とかいぐさとか、まあ、そういういろんな物資をこう収めるための蔵で、うん、
はい、
蔵でというか倉庫で、
はい、
まあ、特徴としては倉敷の蔵っていうと高槻さん何でしょう。
壁、
壁、はい、
壁、 特徴のある壁ですよね。
そう、あのいわゆるナマコ壁っていうふうに言われますよね。ナマコ壁って何かっていうと、これ、はい、あの貼ってあるのは瓦なんです、
はい、
平らな瓦、タイルみたいな瓦を貼って、でその継ぎ目を漆喰でこう丸く盛り上げてるんですけど、はいはい、でこれの断面がこう、まあ、かまぼこみたいになってるんですけど、
はいはい、
まあ、これがナマコみたいに見えるからっていうことでナマコ壁っていうふうにまあ言われます。
これもやっぱりあの倉庫として使用しているということなので、いろんなものに強いということですかね。
そうですね、うん、で一つにはそのまあ江戸時代の建物っていうのは雨どいがないんですよね。雨どいがないってなんかもうピンとこないかもしれませんけど、雨どいなくて、うん、っていうことは雨が降ると、うん、あの屋根のこう水がどんどんどんどん下へ落ちてきます、ね、
落ちてくる、
はいはい、でそうすると、まあ、地面からこう地面に落ちた水が跳ね返ってきますよね、
はい、
それとか、まあ、ひさしなんかがあったらひさしの上に水が落ちるとそれが跳ね返って壁にかかってきます、
はい、
でそういうところにそういう張り瓦を張ってナマコ壁を作って壁を守ってる、
は
あ、だからすごい実用的なもんなんですよ。だけど実用だけじゃなくってやっぱ見た目にも美しく、まあ、幾何学文様で作ってるっていうのが、まあ、特徴ですかね。
これも面白いお話でした、倉敷に残る町屋ということでお話をいただいておりますけれども、次が第2弾となります。見学できる大型の町屋を藤原さんに次回はご紹介をしていただきたいと思います。藤原さん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。